喧嘩をしない30の方法。その1。喧嘩なんて大嫌い。私は何より喧嘩が大嫌いです。喧嘩ほど嫌いなものはありません。友人と大喧嘩をするくらいなら、私が誰かに怒鳴られる方がいい。喧嘩をして良いことなんて一つもありません。勝っても負けても嫌な気分になります。勝ってしまえば相手と仲が悪くなり、そのまま友人関係にも大きなひびが入ってしまいます。悪いことしちゃったな、と思い罪悪感にさらされます。だからとはいえ負けてしまってもイライラした気持ちが残ってしまいます。殴り合いになろうものなら精神的だけでなく肉体的にも傷ついてしまいます。いずれにせよ勝っても負けてもそれで解決するということはなく、お互いが嫌な気持ちになってしまうのです。喧嘩ほど嫌な気持ちになる出来事はないのです。あなたは喧嘩では勝てば良いと思っているのではないですか。勝ってしまえば恨まれて、かえって仲を取り戻しにくくなるでしょう。仲直りという手もありますが、仲直りをするくらいなら最初から喧嘩なんてしなければいいのです。喧嘩を始めてしまった時点から何かを失うことが決定的です。面白くも楽しくもなく、悲しく辛いことばかりなのが喧嘩です。私は喧嘩をするくらいなら逃げてしまいます。喧嘩をして何か尊いものを失うくらいなら、弱いと言われようが逃げた方がましです。そのおかげか、私は殴り合いの喧嘩をしたことがありません。幼稚園の頃に友人との些細な喧嘩くらいです。大人になってからの日常ではしたことがありません。喧嘩なんてしてもどちらに転ぼうが悲しい結果になります。喧嘩をする以前にどうすれば未然に喧嘩を防げるかという点を考えておく方が大切です。そもそも喧嘩をしなければいい。前もって喧嘩を避けたり防いだりできればいいことなのです。喧嘩を未然に避ける。喧嘩をしない30の方法。その2。すべての喧嘩の原因は理解不足から生まれる。どんな喧嘩であろうと、すべての喧嘩の原因はまず理解不足が原因です。些細な喧嘩から大きな喧嘩までいろいろとありますが、すべての喧嘩は必ず理解不足から発生します。自分が相手に対して十分な理解ができていなかったとき、逆に相手が自分のことを十分に理解してくれなかったとき、相手の気持ちを考えずにぶっきらぼうな言葉を口にしてしまったとき、相手が嫌いだからというそれだけの理由で悪口を吐いてしまったとき、自分のことしか考えていなかったとき、このように喧嘩が始まる原因は些細なことかもしれませんが、理解不足は喧嘩をする一番の原因なのです。そのために人間には不思議なことに、喧嘩を全くしない人と喧嘩をよくする人の二通りに分かれます。理解のある人は喧嘩なんて全くせずにみんなと仲良くでき、逆に理解のない人はいつも誰かとトラブルを起こしています。喧嘩をしない人は理解がある人ですから、前もって喧嘩を防いだり避けたり謝ることができます。大きな喧嘩に発展することはありません。しかしどういうわけか喧嘩をする人は決まってよく喧嘩をしています。その人だけ特別に災難が集中しているわけではありません。その人に理解が不足していたため、行く先々でトラブルということになるのです。わからない時には教えてくださいと言えず、すぐわからないから教えろと怒ります。友人と考え方がぶつかった時も、自分の考えこそが一番正しいと思い込み、相手の話は一切聞かず、自分の話ばかりをします。理解不足の人はよく話す人とも言えます。自分の話ばかりで相手の話は聞かない。というのも、相手を理解するより自分のことを理解させることを優先させてしまっているからです。 理解不足が喧嘩の原因なら、理解力を身につけることこそが喧嘩をしないコツなのです。自分のことばかりを考えるのではなく、相手のことも理解するという理解力を持ちましょう。もちろん、こうした姿勢は相手にもそうであってほしいですよね。単純に自分が無知であっただけかもしれませんし、そういう時は相手に教えてもらうという謙虚な姿勢も必要です。人付き合いが上手な人は理解力のある人なのです。理解力を高める。喧嘩をしない30の方法。その3。理解不足の人に限って自分ばかりが話している。理解があるかどうかは会話を聞いていればすぐわかります。お互いが交互に会話のキャッチボールができているか、それとも一人が一方的に話しているかです。理解がある人は自分が話し、次に相手の話を聞き、また自分が話すといったお互いが順番に会話することがうまくできています。相手のことを理解しようとする気持ちから話を聞くという姿勢が生まれます。そのため一方的な会話ではなく、交互にやり取りし合う会話になっているのです。それに対して一方的に話している人は、決まって相手のことを理解しようとしていません。相手のことを理解しようと思っていれば、話をしている場合ではなく、聞かなければならないからです。相手のことを理解しようとする気持ちは、必ず聞く姿勢から生まれます。聞かないと相手のことはわかるはずも理解できるはずもないからです。理解不足のおしゃべりさんはマシンガンのようによく話します。時にはマシンガンより激しいくらいです。あなたの周りにいる喧嘩をよくする人は決まってよく話す人ではないですか。自分の話ばかりを相手に理解させる一方、相手の話は聞きません。聞こうともしません。相手が少しでも話をしようものなら、すぐ話をねじ伏せて、また自分の話をし始めてしまいます。理解力とは頭の中の世界ですが、これは人間の外見に現れているのです。人間関係を良くしようと、うまく話す練習をしている人がいます。上手に話すことがいけないことではありません。話を聞かずに話をするばかりだからいけないのです。話をする練習をするくらいなら、話を聞く練習をした方がいいのです。自分ばかりが話すのはやめる。喧嘩をしない30の方法。その4。相手を見下した言葉遣いになっていないか。それくらいできるでしょ。そんなこともできないの。あなたに言われたくない。そんなことだろうと思った。こうした相手を見下した口癖を持っている人は要注意です。見下した言葉遣いになっている人は、喧嘩をしやすい人に見られる特徴の一つです。これも理解不足から発生する口癖です。相手の意見は間違っている。自分の考えが一番正しいという理解不足から相手を見下した言葉遣いとなります。自分の方が正しいから相手の言っていることはもう聞かない。侮辱してやろう。そう思ってしまっているのです。理解が一番あると思い込んでいる人が、実際は理解が一番乏しいという状態です。こんな人がよく喧嘩をしてみんなから嫌われてしまうのです。相手の地位や肩書きが自分より上ならすぐテコテコして意見をすべて丸呑みします。一方、自分より地位が低ければ偉そうにふんぞり返ります。会話の中でも見下した言葉遣いになり、下の人が正しい意見でも自分の名誉にかかっているので意地でも認めようとしないのです。あなたの言葉遣いをチェックしてみましょう。相手を見下した言葉を使っていませんか？相手を見下しているということは、無意識的に自分が一番正しいと思う理解不足がある証拠なのです。相手を見下した言葉遣いはやめる。 喧嘩をしない30の方法。その後、喧嘩をする人はエゴが強い。エゴをなくせば喧嘩もなくなる。自分が一番だという考えをエゴと言います。自分が一番強い。自分が一番頭がいい。自分が一番正しい。自分が一番かっこいい。自分が一番美しい。このように自分が一番という考えは一見幸せそうに聞こえますが、トラブルを起こしやすい原因の一つになります。自分が一番だと思っているため、それ以上の存在が現れるとすぐ目くじらを立てます。新入社員で自分よりかっこいい人や可愛い人が入ってくると無意識的に敵対心を抱いてしまいます。あの人の方がかっこいい。あの人の方が可愛い。自分は負けている。つい自分と他人を比べてしまい、妬み、恨みが生まれます。かっこいい人や可愛い人がいけないことをしているのではなく、自分が一番だと思っていることに根本的な原因があるのです。イライラしたり、妬んだりするのは外側にあることが原因なのではなく、内側にあるエゴを持った心に原因があります。確かに一番ということは素晴らしい響きを持っています。良い成績や美しくなることは悪いことではありません。しかし一番と思った時点で他は大したことはないという見下した考え方が生まれてしまう危険な考え方なのです。それは言葉遣いだけでなく態度にまで現れます。あなたの周りにも言葉遣いが悪い人がいるのではないでしょうか。言葉遣いが悪い人に限って態度も悪いですよね。それは態度より言葉よりそれらを生み出している自分が一番だというエゴを持った心に原因があるのです。言葉も態度も心の中にあるエゴから発生しているのです。親や先生たちは言葉遣いを直しなさいとか態度を直しなさいと叱ります。しかし実際こういう叱り方では効果がありません。一時的に治っても時間が経てば元に戻ってしまいます。それらは目の前の結果だけを直しているだけであって、本当の根本的な原因を正さない限り再発してしまうのです。自分が一番というエゴを持った心をなくさない限り、周りの人への謙虚な態度もなく、言葉遣いも見下した言い方になります。当然、に態度も悪くなり、悪いことだらけのオンパレードになります。自分が一番だと考えるのはやめることです。エゴをなくしましょう。これだけでも、日常生活において、自分の精神状態は落ち着きを取り戻せます。何しろ自分が一番という考えをやめる時点で、他人と比べ、強がって、見せる必要もなくなるのです。もちろん、喧嘩そのものもなくなります。自分一人で一番を目指すのではなく、みんなで一緒に一番を目指していく方が豊かな考え方なのです。自分が一番だと考えるのはやめる。喧嘩をしない30の方法。その6。妬みがあるということは、それだけ興味があり欲があるということ。深層心理学には面白い実験があります。自分の性格を知ることにも応用できる、なかなか鋭い実験です。ある女性に美人で頭がいい人の話をしました。するとその女性は大変に妬みをした結果が出ました。でもその反面、同じその女性に優秀な音楽家の話をしても、妬まない結果になってしまいました。また、ある音楽学生に優秀な音楽家の話をすると妬みました。その一方、美人で頭のいい女性の話をしても、妬むということはありませんでした。これは、自分の深層心理で、自分は何に対して興味を持ち、どんな欲を抱いているか、ということがわかる心理テストです。あなたが妬みを抱いていることは、それだけ自分が欲を持っているということです。あなたが女性なら、美しく可愛い女の子がテレビに映るといいな、羨ましいと自然に妬むのではないでしょうか。 それはそれだけあなたが美しく可愛くなることに興味があるということです。それがこうでありたいという欲がある証拠でもあるのです。妬みは裏を返せばそれに興味があり欲が強いということなのです。欲が強いほどそれに比例して妬みも大きくなり、トラブルの原因になります。人間ですから、かっこよくなりたいとか、美しくなりたいというのは普遍的な欲です。突然、今からその欲をなくしましょうとはいえ、難しい注文というものです。現実にはありえないことですが、人間の欲が一切なくなったとしたら、間違いなく、喧嘩をしない究極を得たということです。あらゆることに対して、嫉妬、イライラ、怒りがなくなるということです。しかし、私たちは人間です。すべての欲をなくそうと言っても、現実の世界では難しいことです。綺麗な服も着たいし、好きな人と付き合いたいと思うものです。ただ、そうした欲が強すぎないことがポイントなのです。欲が強いほど、妬みを生み出します。それらの感情が人として醜い性格につながり、トラブルを増やしてしまうのです。欲は持っても構いません。ただし、強すぎないことが条件です。強すぎてしまっては、幸せや満足感を得るどころか、不幸になってしまう結果となるのです。欲は、強すぎないようにする。喧嘩をしない30の方法。その7。トラブルなしの人生は話を聞くことから始まる。喧嘩をする原因は理解不足です。相手を理解せずに自分のことばかりを理解させようとすれば、容易にトラブルを作り出すことができてしまいます。もし、私がどうすれば喧嘩ができますかという質問をされれば、こう答えるでしょう。自分の考えが一番正しいと思い込み、自分の話だけして相手の話は聞かない。すると喧嘩になるでしょう。理解不足があれば喧嘩はいとも簡単にできるのです。子供は些細なことでよく喧嘩をします。お菓子の取り合いや相手のことを考えないためによく喧嘩をします。しかしそれは子供だから許されます。何も知らず理解力のない子供の考え同士がぶつかり、喧嘩をしてしまうことは自然なことです。むしろ、たくさんの喧嘩をして、喧嘩をしない心がけに気づいてもらわなければなりません。失敗や痛い経験をして、自分のことばかりではなく、相手のことも考えなければならないことを体感できる時がやってきます。それが精神的に大人になるということです。子供がやがて大人になれば次第に喧嘩も減っていきます。それはそれだけ理解力を得たからです。しかし中には大人になっても理解不足のため喧嘩をしている人がいます。小さな頃に経験した喧嘩から何も学ばなかった人です。大人になってまで理解力がないのは大変に恥ずかしいことです。体は放っておいても、時間が経てば大人へと成長します。しかし、精神的成長は自分から進んで学んでいかない限り、いつまでも子供のまま変わらないのです。キーポイントは理解です。相手を理解することが喧嘩をしない基本です。もちろん、自分ばかりではなく、相手にも理解しようとする気持ちがなければいけません。お互いに理解しようという気持ちがあれば、喧嘩に発展することはありません。お互いに理解があれば、喧嘩をすることが不可能です。話をするより聞き、相手への理解を第一にすることです。話をすることも大切ですが、それ以上に聞くことの方が大切です。自分のことを分かってもらうより、相手のことを分かってあげることを優先させましょう。人間は自分の話を聞いてくれる人の話を聞きたくなります。あなたが相手の話を聞けるようになると、相手もあなたの話を聞いてくれるようになるのです。聞き上手になることは、トラブルのない人生につながります。聞き上手になり、トラブルなしの人生にする。 喧嘩をしない30の方法。その8。自分のことを分かってもらうより、相手のことを分かってあげることを優先させる。喧嘩をしない人に共通することは、自分の話より、相手の話を優先して分かってあげようとしているところです。つい、カッとなってしまった時には、自分の意見ばかりを遠慮なく言ってしまいがちです。怒りというストレスが溜まっているだけに吐き出したい気持ちもあることでしょう。しかし、相手も同じように、溜まった怒りというストレスを吐き出したい時、あなたも吐き出してしまうと、喧嘩の始まりです。喧嘩を避けたければ、まず、怒りというストレスを、ぐっと、こらえる癖をつけましょう。自分のことを、まず、後回しにして、相手のことを優先して分かってあげることです。もしかしたら、自分が原因でこうなってしまったのかもしれない。こう考えながら、聞くと、初めに相手の話を聞くことができるようになります。聞き上手になるとは、つまり、自分の話より、相手の話に重点を置いて理解していくということです。これは、回り回って、謙虚という姿勢にもつながります。謙虚なら、相手のことを優先して理解しようとする姿勢にもなります。それが話すことより、聞くことにポイントを置くことになります。自分のことより、相手のことを優先して理解していく。喧嘩をしない30の方法。その9。喧嘩をしない人は、自分が原因かもしれない、と考える。喧嘩をする人の決まった考え方は、相手が原因でこうなってしまった、と考えていることです。何でもかんでも、相手のせいにして、自分は、全く、悪くないと考えているのです。だから、よく喧嘩をします。反省もなく、謝ることもない人ほど、喧嘩が起きやすい姿勢はありません。また、その反面、喧嘩をしない人は、自分が原因で、こうなってしまったのではないか、と考えています。喧嘩の最中だけでなく、もちろん、喧嘩になりそうな時も、きちんと考えています。そうなってしまった結果があるからには、必ず、原因があるのです。自分の言葉遣いが悪かったのではないか。相手のことを考えていない自分の行動に原因があるのではないか。相手にとって、コンプレックスだったのかもしれない。気づかなかった自分に原因があるのではないか。全部を相手のせいにするのではなく、このように、まず、自分が悪いのではないかというふうに謙虚に考えてみるのです。トラブルが起こるたびに自分と結びつけて考えていくと、自分を磨くための良い機会となります。原因があるからには、結果を見つけていけばいいのです。子供の頃、私たちはよく道端の石ころにつまずいて転びましたよね。そんな時痛くて泣きはしましたが、次には、今度から気をつけよう、と考えていた経験と同じです。ひどい経験をするからこそ、同じ経験は二度としたくない、と心から思うのです。こんな時、もし自分が転んだのは石が悪いからだと思えば成長なしです。石ころのせいにしてしまっては、自分の成長はありません。石のせいにするのではなく、それに気づかなかった自分がいけなかったと考えれば、今度からは気をつけることができます。成長ありということなのです。些細なことでも、全面的に相手のせいにするのではなく、自分にも原因があると考えることです。辛い経験をして、今度から気をつけよう。こんなところを直していこう、と見つけながら実行すれば、喧嘩はしなくなります。大人になれば、石につまずいて転ぶことがないように、精神的に成長していけば、喧嘩を未然に防ぐことができるようになるのです。ポイントは、相手のせいにするのではなく、まずは、自分に原因がないか考えること、です。カッとなっている最中は、そう簡単に考えることができませんが、時間を置いてから、常に、自分に非はないのかを考えていきましょう。それが自分を向上させ、成長していくということなのです。自分が原因かもしれない、と考える。 喧嘩をしない30の方法。その10。いきなり爆発するからびっくりする。ストレスは溜め込むから爆発した時の怒りが大きくなります。日頃からストレスを少しずつうまく吐き出していけば、ある日、突然、大きく爆発なんてことはないはずです。喧嘩をしないコツは、日頃から溜まるストレスを少しずつ吐き出していくことです。ストレスは、溜めないこと、と、小さなうちから吐き出しておくこと、の2つが必要です。ストレスも風船と同じで、小さなうちから吐き出しておけば、大きく割れるということもなくなってしまうのです。吐き出さずに溜めるだけ溜めたとき、ある日、突然、切れるということが起こってしまいます。私が仕事上出会った人に、岡田くんという男性がいました。ちょうど私が出向した仕事先で出会った人なのですが、彼は、とてもストレスを吐き出すのが上手な人で印象的でした。その時の仕事といえば、毎日の残業にハードな仕事内容ということで誰もがストレスを溜めている状態でした。土日出勤も当たり前でストレスを吐き出す時間すら与えてくれないという地獄の中にいるような職場です。こんな経験も今だからこそいい思い出です。ストレスを吐き出す時間がない毎日で岡田くんが取っていたストレス対策は溜めるのではなく日頃から小さく吐き出す方法でした。言われたことに全てにノーと答えるのではなく、おかしいなと思うことは、これ変です、と言って上司にぶつかっていきます。自分の限界を感じるときには、限界です。辛いです、と言ってしまいます。また、自分は長く続けたくないというクレームも自社の上司に出して、助け舟をお願いしていました。何でもイエスと答えるのが良いわけではありません。おかしいな辛いなと思うところはその時点で少しずつストレスを吐き出してこのままで終わらないように対策を打つのです。私はちょうど彼と一緒の仕事をしていたのでそのやり取りを間近で見ることができ手本にさせてもらいました。どちらかというとそれまでは爆発するまでストレスを溜めてしまう性格の私でした。しかし、小さなうちにストレスを吐き出すという彼の様子を見ていると、長期で見て有効な手段と思いました。風船と同じように、ある程度ストレスが大きくなると重荷になり、いつ爆発するのかと本人ですら怖くなります。しかし、まだ小さく膨らんだ程度なら割れてもさほど驚きません。ストレスは溜め込むより吐き出すことの方が大切なのです。小さなうちからストレスを吐き出しておく。喧嘩をしない30の方法。その11。喧嘩を吹っかけられても、とにかく徹底的な聞き側に回ること。時として相手から喧嘩を吹っかけられる時もあるでしょう。自分がイライラして喧嘩しそうな時だけでなく、相手から導火線に火をつけていくということです。自分では喧嘩をするつもりはなくても、相手がその気である時も確かにあります。しかし、そんな時こそ相手のイライラをあなたが吸収してあげることです。こんにゃくのようにぶつかってきたストレスを受け止め、相手が吐き出し終わるまで気長に耐えて待ってあげましょう。私が、もし、相手から喧嘩を吹っかけられてしまったら、とりあえず、徹底的な聞き側に回ることにしています。自分が言いたいことがあっても、せいぜい、謝る程度で、それ以上火に油を注ぐことはしません。聞き側になり、相手に言いたいことは、全部、言って、吐き出してもらいます。火が消えるまで気長に待っていればいいだけです。そのうち、相手が怒りの炎を燃やし続けていても、いずれ燃え尽きる時がやってきます。怒りの火の燃料が無限にあるわけではなく、そのうち、そこをついてきます。怒ることもそれなりに体力を消費するのです。そうなるまで相手の言い分を聞き続けていれば、大抵その時点で問題は解決しています。喧嘩は早く消そうと、もがけばもがくほど相手には腹が立ち、さらに怒りが増します。徹底的に聞き側になり、炎が燃え尽きるまで待てばいいだけです。 どのくらい待たなければならないのかは、その時のシチュエーションごとによってまちまちですが、終わりは必ずやってきます。喧嘩を吹っかけられても、聞き側に回っておく。喧嘩をしない30の方法。その12。お金の貸し借りは控えること。裁判における訴訟問題で最も多いのがお金に関するトラブルだそうです。人間関係のトラブルでも元をたどればお金の問題に行き着き、貸し借りの返済で揉めることがよくあるのだそうです。お金が原因の喧嘩は本当に怖いものです。人の心を簡単に変えてしまう力があり、どんなに仲が良くてもお金がきっかけで絶交ということがあります。喧嘩をしたくなければお金の貸し借りはやめることです。どうしてもお金が必要なんだ。お金を少し貸してほしい。あなたもお金の貸し借りで嫌な気持ちになったことは一度はあるのではないでしょうか。友人がお金に困っていて貸してくれるように頼んでくる時があります。こういう場合、仲のいい友人ほど信用しているので、ついお金を貸してしまいがちですよね。しかし、仲がいい友人ほどお金を貸してはいけません。仲があまり良くなくてもお金は貸してはいけませんが、仲がいい人とはさらにお金の貸し借りは禁物です。もしお金を返してもらえなかったら、お金を失うだけでなく、せっかくの仲のいい友人まで失ってしまうことになるからです。きちんと帰ってくることより、もし帰ってこなかった時のことを心配することです。お金の使い方を一歩間違えれば、大変なことになります。お金が返ってこなければ、その人への信用ができなくなり、仲も悪くなります。ついには、仲のいい友人ではなく、喧嘩相手になってしまうのです。お金そのものが良い悪いということではなく、使い方に問題があるのです。お金は人の心を変えてしまう力があります。仲のいい人を助けることもできますが、その反対に仲が良くても、簡単に崩壊させてしまう力もあるのです。これは、借りる方も悪いですが、貸す側も悪い。お金の貸し借りで喧嘩をしたら、返さない相手が悪いと決めつけるのではなく、お金を貸してしまった側にも原因があるのです。お金を貸した時点で相手に対してリスクを背負っているということであり、また、失うための覚悟もあるということです。どうしても、お金を貸してあげたければ、あげてしまうことです。相手への精神的な負担を感じる必要もなくなります。返さないことが前提ですから、お金のことで友人を失う心配もありません。しかし、基本的にお金の貸し借りは控えておきましょう。あなたも同じく友人からお金を借りてはいけません。お金を借りる人は、金銭感覚がない人なので、後で返そうと思っても、なかなか返しません。簡単に返せるくらいなら、借金はそもそもしません。お金がない時に限ってお金がどうしても必要な時があり、そんな時につい友人からお金を借りたくなります。本当に失いたくないと思う友人ほどお金のやり取りはない方がいいのです。お金の貸し借りは喧嘩のもとなのです。お金を借りることも貸すこともやめる。喧嘩をしない30の方法。その13。宗教、経済の話をするのはやめよう。答えがあって、答えがないのが宗教と経済の話です。いつの世も常に宗教同士での戦いがあり、経済のことで言い争っています。答えが無数にあるため、言い争いになりやすく、喧嘩に発展しやすいのです。宗教や経済の話ほど喧嘩しやすい話題はない。どんなに論じても答えは見つからず、言う人は私の答えが一番正しいのだと言い、一歩も譲りません。特に宗教の話題で揉めると自分の生き方を否定されたように解釈するため怒りを感じやすくなります。自分の生き方だけは否定されたくないため、信じている宗教のことでけなされると、カチンと来てしまうのです。 そのため今までに宗教戦争によってどれだけ多くの人が亡くなったことか。人を幸せにするはずの宗教が結果として人を殺してしまっているのはおかしな話です。今現在でさえも世界のどこかで宗教同士の戦争が繰り広げられ、たくさんの人が亡くなっています。自分なりの答えを持っていても、それを誰かに推し進めたり、無理やり説得させ信じさせたりすることはやめるようにしましょう。喧嘩を未然に防ぐために宗教と経済の話題は控えることが必要です。相手が話し始めても、あなたは決して言い返さずに聞くだけにしておきましょう。言い返したらそこから喧嘩が始まってしまうのです。宗教と経済の話題は控えるようにする。喧嘩をしない30の方法。その14。正しい、間違っているにこだわりすぎない。喧嘩をしやすい人にある共通点は、正しい、間違っていることにこだわっているということです。何が一番正しく、何が間違っているのかという考えに、とても強い執着を持っています。もっと知りたい、詳しくなりたいという気持ちは、向上心の表れともいえ、悪いことではないですが、執着しすぎは逆効果です。正しい、間違っているに神経を尖らせていると、間違った答えを言う人に対して無意識的に軽蔑してしまう傾向があります。そんなことも知らないの。何を言っているの。頭が悪いんじゃない。それくらいわかるでしょ。このように見下した偉そうな態度になってしまうのです。正しいことを見つけることが悪いことではなく、自分の考えが一番正しいと思うことがいけないのです。自分が一番と思った瞬間から軽蔑が始まり、エゴを張って偉そうになります。間違っていることに対しては、侮辱するような態度をとっています。私は以前サイトのお客様から考え方についてしつこく迫られたことがあり、大変に困ったことがありました。私はこう思います。あなたは間違っています。残念ながらこちらの方が正しい真実のようです。という自信満々のお便りでした。受け取った瞬間から私は直感的に正しいことと間違っていることを区別しようとしているな、と感じました。何が正しくて何が間違っているのかという白黒をはっきりさせたい人に見られる特徴です。自分が強く信じている考え方だけにそれに反する考えに触れると、鉄をも溶かしてしまうほど熱くなってしまうのです。そのため、何とか相手をねじ伏せて自分の答えに染まらせようと説得します。訪問販売並みの強力な押しの強さです。そうすることで自分の正当性を主張し、自分の生き方は間違っていないという再確認をしようとしているのです。この規模を大きくしたのが宗教戦争です。一番正しい答えを求め、言い争いになると、簡単に喧嘩へと発展してしまうのです。私は自分の考えを返答しましたが、案の定、相手は相手なりの答えを出してきて、私を何とか納得させようとしていました。私は困りました。答えは無限にあり、正解は一つもないのに、一番正しい答えを見つけようとしている時点で底なし地獄にはまっているからです。全く、埒の明かない会話の展開です。必死になっているのは、時間とエネルギーの無駄な抵抗なのです。何が正しいのか、何が間違っているのか、ということに執着しすぎていると、喧嘩をしやすくなってしまう体質になります。正しい、間違っているにはあまり執着しないようにしましょう。結局すべてが答えであって、答えは無限にあるのです。正しい、間違っているにこだわりすぎないようにする。喧嘩をしない30の方法。その15。友人のプライベートを他人に話さないこと。友人は信じている人にこそプライベートを話してくれます。 ある程度仲良くなり信じているからこそ、ようやく話してくれるわけです。仲も良くない信じてもいない人に自分のことを詳しく話したりすることはありません。逆に言えば、どのくらいあなたにプライベートを話してくれているかで、どのくらい心を開き信用しているのかがわかります。にもかかわらず、友人のプライベートをネタにして別の友人に軽々しく話してしまう人がいます。面白い話があるからとはいえ、友人のプライベートを他の人にまで告げ口してしまうのです。これが人間関係にひびを入れ、喧嘩の原因になります。いくら面白い話だからとはいえ、友人のプライベートを他の人に話すのはいけません。その場は楽しくても友人への信用をなくしてしまうことになります。話題といってもいろいろありますが、話していいこととそうではないことがあるのです。雑談は確かに楽しいですが、最低限のルールは守っておくことです。楽しければ良いということではなく、どれだけルールを守って楽しく話せるかなのです。友人のプライベートを話題にするのはやめる。喧嘩をしない30の方法。その16。喧嘩をしない人は全ての答えや意見を受け入れる。喧嘩をよくする人にはこんな口癖が目立ちます。正しい、間違っている。良い、悪い。かっこいい、かっこ悪い。価値がある、価値がない。勝つ、負ける。強い、弱い。このように、見栄やプライドが関係した言葉たちです。自分の評価を上げようとする言葉たちは、自分こそ自意識過剰になって気持ちいいかもしれません。しかし、それに反する言葉が飛んでくると劣化のごとく起こります。見栄やプライドを持った人は、侮辱されるのが何より恥ずかしく耐えられず、そのため喧嘩もしやすい。どこの球団が一番強いとか、どの宗教が一番正しいとか、誰の意見が最も良いのか、どのブランドに最も価値があるのか。こうした会話はそれこそ、喧嘩を始めましょうと言っているようなものなのです。こうした、見栄やプライドに関する言葉が喧嘩になりやすい言葉なら、その逆の言葉は喧嘩になりにくい言葉です。見栄もプライドもなく受け入れようとする言葉は人とぶつかることがありません。すべてを受け入れるからにはぶつかることなんて考えられないからです。見栄、プライドもないすべてを受け入れるという言葉は次の言葉となります。なるほど。そうだね。この言葉はすべての答え、意見に対して受け入れようとする姿勢が感じられる言葉です。自分の意見が一番正しいのではなく、この考えも正しい、あの考えも正しい、と物事をありのまま受け入れようとしている言葉です。これらの言葉が口癖になっている人には、喧嘩をすることがありません。口癖になっているだけに、無意識的に相手の意見を飲み込んでしまうことができているのです。対立が喧嘩なら、共存共栄が平和ということです。そのためには、対立しない言葉遣いも大切です。なるほど、そうだね、を口癖にする。喧嘩をしない30の方法。その17。対立は喧嘩に発展し、共存共栄が平和につながる。喧嘩とは、つまり対立を意味します。誰かといがみ合った時に対立となり、喧嘩へと発展していくのです。そもそもの喧嘩の原因は、自分が一番という考え方です。自分こそが一番という狭い考え方が、他とのぶつかり合いを生み、対立することになってしまうのです。ということは、全くその逆の考え方が喧嘩のない考え方になります。それが、共存共栄です。誰かが一番になるのではなく、みんなが同じであり、みんなで協力し、助け合っていくという考え方が、最も平和になる考え方です。バラバラになるのではなく、一つになればいいのです。 もちろん、私たち人間は物質的に別々の存在ではありますが、考え方という精神的な部分では一つになれます。例えば、地球は一つであるにもかかわらず、世界にはたくさんの国々があります。地球に線を引っ張って、ここからここまでが私の国です、というルールを作っています。もともと一つである地球を人間が我こそが一番だという考えがゆえに国境という線を引っ張ってバラバラにしているのです。ここの国が存在するのはいいのですが、それぞれの国が我が国こそ一番という考え方を持った時、対立になってしまうのです。国同士の対立はいずれ戦争へとつながってしまいます。しかし、国がたくさんあることがいけないのではなく、自分こそが一番、という国同士が対立するから、ぶつかるのです。お互いの違いを認め、尊重するときに、対立、から、共存共栄、へとつながります。認めて尊重するときには、自分が一番、という考え方はありません。すべてに違いがあることは、当然です。国だけでなく、物や人もそうです。みんなで共存し、お互いに繁栄し合っていくという考えが世界を一つにできるのです。お互いを認め尊重し合い、共存共栄を目指す。喧嘩をしない30の方法。その18。批判ばかりしていると嫌われてしまう。批判ばかりをして他人をけなすことが癖になっている人がいます。自分の評価を上げるのではなく、他人の評価を下げることで自分の評価を相対的に上げようとする残念な考えを持った人です。自分はこれだけのことを知っているんだぞ。すごいだろ、尊敬しろ、と遠回しに言っているようなものです。こんな人は尊敬もできず、かっこよくもありません。批判が癖になっている人は、自分はなんて素晴らしいことを言っているのだろう、と自分の言葉に酔っています。しかし、それを聞いている周りの人たちが吐き気を催していることに考えたこともないのです。批判をする人は、自分のことは棚に上げておくくせに、他人のことは細かいことまで横やりを入れます。それは他人を見下して不快な気分にさせることしか楽しみがないということです。批判するエネルギーがあれば自分を磨くことにエネルギーを使いましょう。批判をする人は嫌われます。相手のことを否定する人は心を開ける友人ができにくくなります。いつか自分も言われるのではないか。自分の知らないところでこそこそ話しているのではないかと不安になるのです。人に優しく、自分に厳しくなりましょう。他人に対しては、優しく接して、本当に、厳しくなるべき人は、自分なのです。他人を批判するのは、やめる。喧嘩をしない30の方法。その19。相談できる友人がいれば、喧嘩も少なくなる。ストレスは溜め込んでしまうから、ある日、突然、爆発してしまうのです。小さなカチンとくる出来事が限界まで溜まり、ついには溢れ出てしまうのです。こんな時には、日頃から相談できる友人がいると、本当に、助かります。自分一人で全てを抱え込むのではなく、誰か話を聞いてくれる人や、親身に相談できる人が一人でもいると、だいぶ、違ってきます。少しでもストレスを軽減させてくれる癒し系の友人はお守りのような存在になります。以前私は仕事上で大変ひどい上司に出会ったことがあります。少し気に入らないことがあれば舌打ちをしたり愚痴を吐いたりします。上司であるにもかかわらず自分の管理が行き届いていませんでした。毎日叱られたり愚痴を言われたりしてかなりストレスが溜まっていました。ついには、笑うな、と言われ、仕事上で笑ってはいけないというおかしな注文を押し付けてきました。そのため職場では、笑顔になってはならず、面白いことも、楽しいこともない毎日にストレスで押しつぶされそうになりました。 案の定、精神的なストレスは体にも異変をきたすようになり、その頃から皮膚アレルギーを起こすようになりました。ストレスのために免疫力が低下し、溢れ出そうなストレスで体が危険信号を出し始めたのです。医者に診てもらっても、ストレスが原因でしょう、と言われるありさま。私も正直、やっぱりそうか、と思うほどでした。そんな時に私を救ってくれたのが、当時付き合っていた彼女でした。愚痴を言うことがもともと好きではない私はあえて触れませんでしたが、仕事がつらいという話だけはさせてもらいました。ストレスの原因となるような話を仕事の帰りや週末にちょっと聞いてもらえるだけで、心の状態は全然違ってきます。仕事の実情を聞いてもらい、私も少しずつでしたが回復していきました。相談できる人は友人でも親でも構いません。もし自分のことを受け入れてくれる人がいれば、時には甘えていくことも必要なのです。さもなければ自分が苦しむことになるのですから。爆発する前に相談できる人に話を聞いてもらう。喧嘩をしない30の方法。その20。道を譲る人に喧嘩はない。喧嘩と無縁な人はいつも譲ることを心がけています。常に自分が前へ出るより他人に譲ることを大切にしている人です。自分のことは後回しでもいいからお先にどうぞ。そんな人には好感を持ってしまいます。自分のことより他人のことを重点的に考えている人は優しさを感じ、道を譲ってくれる人に申し訳ない気持ちさえ生まれます。譲ることが習慣になっている人に喧嘩はありません。というよりできません。道を率先して譲ってくれるとぶつかり合うことなんてないからです。特にアメリカではレディーファーストという女性に道を譲ることが一つの文化になっています。男性だから偉そうに前へ出るのではなく、男性だからこそ女性をエスコートし大切にする気持ちをレディーファーストで表します。こうした譲り合いの精神を持っていると人とぶつかることもなくなり、もちろん喧嘩もなくなります。ぶつかることが喧嘩なら、譲ってしまえばぶつかることはもうなくなってしまうのです。譲る精神を持つ。喧嘩をしない30の方法。その21。年下の人でも命令形を使わないようにしよう。年上の人でもできる限り年下の人には命令形を使わないコミュニケーションを心がけましょう。その方が結果としてみんなと仲良くなることができ、嫌われることも喧嘩が起こることもありません。年上の人が偉そうに命令形の言葉を使うのは簡単なことです。人一倍長く生きているからとはいえ、確かに他の人より知識や知恵はあります。教えたいことや言いたいことがあるときに、年上の人はつい命令形の言葉を使ってしまいがちです。しなさい、しろ、おやれくらいできるだろ。年上だからとはいえ、偉そうにふんぞり返り命令形での言葉でコミュニケーションを交わすのは上下差を生み出します。結果として本当のコミュニケーションができなくなります。上下差が生まれた時点で、年下の人は言いたいことが言えず、年上の人は年下の気持ちもわからず、噛み合わない会話になるのです。実際に私も偉そうな言葉遣いをする上司に巡り合ったことがあります。偉そうな言葉を使うため部下である私は言いたいことが言えません。そのため私の気持ちを知らない上司は命令形の言葉でとんでもない要求をしたり押し付けたりします。私は嫌な気持ちになりながら従わなければならない状況で、上司と部下との心の距離はどんどん離れていました。全くもって噛み合わないコミュニケーションでため息ばかりでした。こんな経験から、後に私が上司となった時には、自分の部下に対してでも、命令形の言葉は、決して使わないことにしています。 ふんぞり返れば、以前の自分がそうであったように、良い印象を持ってはもらえません。無理やり、強制して押し付けたところで、相手は嫌な気持ちで仕事をすることになってしまいます。私がお願いをするときには、命令形の、しろ、ではなく、お願いします、を使うようにしています。掃除をしろ、掃除をお願いします。コピーを取れ、コピーをお願いします。調べておけ、調べておいてください。お願いします。トゲのある命令形は、お願いします、に言い換えることができます。他の人より、知識や知恵があるからこそふんぞり返らず、逆に謙虚になって、腰を低くしておくのです。年齢として差があっても、お互い同じ目線で話し合えます。痛みや、大変さが分かっている人は、他の人にも優しくできます。喧嘩は、人間関係のトラブルから発生します。人間関係の改善方法が、喧嘩を減らす方法にもなります。命令形の言葉遣いはやめて、謙虚な言葉遣いに変える。喧嘩をしない30の方法。その22。偉くなればなるほど、礼儀正しくなろう。学校だけでなく、仕事でも、もちろん、上下関係というものがあります。年齢や地位を基準にして、私たちは上下関係を知らない間に作り上げています。どんどん、年や肩書きがつくにつれて、だんだん偉そうな態度になってしまいがちです。しかし、ここで偉そうな態度を取るのは、まだ本当に偉い人ではありません。本当に偉い人は、偉そうな態度を取らず、むしろ偉くなるほど礼儀正しくなります。人と人との関係は上下関係によって無理やりつけるものではありません。礼儀正しくなることで相手からの人望を集めることが大切です。先輩は確かに経験が長くて賢いことはわかりますが、だからとはいえ偉そうにするのはいけません。思い切り謙虚な態度をとるのです。すると、偉い人なのに偉そうでない態度に相手は、彼は他の人と違い、礼儀正しい、と好印象になります。偉い人なのに偉い態度を取らないことに、相手は、ギャップを強く感じるのです。偉くなるほど偉そうにするのはやめましょう。本当に人から慕われる人は、偉くなればなるほど、礼儀正しくなる人なのです。会社の中で一番謙虚に腰が低くあるべき人は社長なのです。偉くなるにつれて礼儀正しくなる。喧嘩をしない30の方法。その23。過ちを犯したらすぐ謝ろう。ごめんなさい。素直にこう言われると、怒っていた人の心のトゲも少し丸くなります。変にプライドを見せず、素直に自分の過ちを認めて謝られるとそれ以上怒れなくなってしまうのです。喧嘩を避けようとしても、そうなってしまう時も実際にあります。どうしても 100% 避けるとは難しい話で、時と場合によっては避けられないこともあるでしょう。自分が無知であったばかりに、うっかりミスをしたり、迷惑をかけてしまったりすることもあります。そんな時は、とにかくすぐ謝っておくことで被害を最小限に抑えておきましょう。変な言い訳はせずに、さっと、ごめんなさい、と謝っておくのです。むしろ、謝らなかったり、謝ることを後回しにしたりしていると、些細なことも大きなことになります。トラブルは人の心が関係していますから、相手の気分を害さないことがポイントなのです。喧嘩は日常から相手の気分を害さないことを心がけていれば、そう頻繁に起こることではないのです。すぐ謝ることは、喧嘩を最小限に抑えるためのポイントなのです。すぐ謝って被害を最小限に抑える。喧嘩をしない30の方法。その24。できる限り直接会ってコミュニケーションを心がける。直接会って話すのが本当のコミュニケーションです。 しかし、今では、携帯のメールや電話などで直接に会わなくても、コミュニケーションが取れるようになりました。そのために昔より、直接に会わない会話がとんでもなく増えてしまいました。確かに、遠くにいる人と会話ができるようになったのは、それで素晴らしいことです。しかし、往々にして表情がわからなかったり、会話のタイミングが合わなかったりします。例えば、メールでは、ありがとう、と書かれていても、実際に直接会って、ありがとう、と言われることにはかないません。直接会う方が、生の声と表情を目の前で言われることになりますから、言われる人の感動も、全く、変わるのです。それだけ、気持ちが伝わるということです。特に、大勝負であろう時ほど、直接会うことです。告白するとき、謝るとき、感謝するときなどのような強い気持ちを伝えないといけないときほど、実際に会うことです。直接会った方が、告白の成功率も高くなります。喧嘩をして謝るときも、電話やメールで謝る手段もあります。いけないわけではありませんが、本当に謝りたい気持ちがあれば、直接会って謝ることに限ります。そうしなければ、気持ちがうまく伝えられないし、伝わらないのです。できる限り直接会って、コミュニケーションをする。喧嘩をしない30の方法。その25。トラブルの時こそ、冷静さを大切にする。大きなトラブルの時ほど、怒りが湧きやすいため、自制心を失いやすくなります。怒りや憤りで頭がいっぱいの時は、それだけで他のことを考えられなくなり、冷静ではなくなってしまうものです。こんな時には、少し間を置いて、まずは冷静さを取り戻すことが第一です。時間を置いても構いません。本当はすぐ謝れればいいのですが、それすらできないほど腹立たしい瞬間があります。まずは冷静になることが先決です。喧嘩の真っ最中あるいは直後ほど冷静さを失っている瞬間はありません。自分で自分をコントロールできなくなった状態では、正しい行動も発言も態度もないのです。それはもはや自分ではないということです。ベロベロに酔った状態で車を運転しているようなものであり、これほど危険な運転はありません。事故をするために運転するようなものです。同じように、怒りで自制心を失っている時ほど、危険な自分もいないのです。冷静さを取り戻すことが喧嘩を最小限に食い止め、素早い仲直りにもつながります。落ち着いて、初めて、ちゃんと状況がつかめ、しっかりした判断ができるわけなのです。私は、自分で自分がコントロールできなくなった時は、その場から離れて時間を置くことにしています。もし、電話なら、落ち着いてから電話します、と言って、一度、電話を切ります。無理に解決しようとしても、自制心が失われているため、かえって、状況を悪化させるでしょう。休憩の時間を少し作れば、冷静を取り戻す余裕が生まれます。と、にもかくにも、冷静さを常に保っている。喧嘩をしない30の方法。その26。自分のことを考えるように、相手のことも考える。自分のことばかりを考えている人を自己中心的な人と言います。自分を中心に世界が回っていると思い、自分のことしか考えず、それで良いと思っている考えの狭い人です。自分さえ良ければいいと考えている人は、当然のことながら、自分のことしか考えていないので、他人と衝突することがよくあります。その分、喧嘩へと発展することも多くなります。何しろ自分しか見えていなければ、他人のことなど考えるわけもなく、迷惑をかけていることにすら気づかないのです。できる限り喧嘩のない毎日を送るためには、自分のことだけでなく、相手のことも考えることが大切です。自分のことを愛しているように、他人まで愛するように考えるのです。自分がされたら嫌だなと思うことは、他人にもしないことです。 自分がされて嫌なことは、当然、相手にとっても嫌なことです。喧嘩を避けて生きるとは、自分のことだけでなく、相手のことも考えて生きるということなのです。自分が一人で生きていると考えるのではなく、みんなで一緒に生きていると考えることです。自分のことを考えるように、相手のことも考える。喧嘩をしない30の方法。その27。いつも本を持っておけば、待ち時間も怖くない。私は約束で待ち合わせるときには常に本を持ち歩くようにしています。さすがに大きな本は重いのですが、小さな文庫本なら小さなカバンにもいります。大抵約束で待ち合わせするときには時間前には行くようにし、待ち時間の間にはその本を読むようにしているわけです。本を持ってくるというのは、実はこの待ち時間を有効に使うためです。待ち側に立つことを前提に考えれば、遅れそうな時のタイムプレッシャーを受けずに済みます。常に待ち側に回ることを前提とすれば、待っている時間にどうするかを考えることができます。待つことが前提なので、待つことは当然だし、待っている時間に暇つぶしができるための本を用意します。はじめから、もしもの時を前提に動いているため、長い間、待たされることに腹を立てることもないのです。腹を立てるのは、何もしないで待つだけ、待たせてキャンセルされた時です。なぜ、もっと早くに言ってくれなかったの？これほど待っていたのに。こんなに待たせないで。人間は意味もなく、長い時間を待つことにイライラしてしまうのです。いつも待ち時間対策のために本を持つと、これであっさり解決です。待っている間に何もしないのは時間がもったいないため、避けることにしましょう。いつも本を持ち歩いていれば、待ち時間も恐れることはなくなります。待ち時間に自分磨きができ、人生を有効活用できるのです。上手に時間を潰す準備が常にできていれば、待つことは苦にならないのです。待ち時間にイライラしないために常に本を持ち歩く。喧嘩をしない30の方法。その28。もしもの時のために前もって準備をしておく。日本のことわざの一つに、備えあれば憂いなしという言葉があります。もしもの時のことを考えて前もって準備しておこう。そうすれば心配をすることもないという意味を含んだ格言です。もしもの時を前提に考えて行動していると、いざという時にも困ることがありません。いつ起こるかわからない災難のために前もって準備ができていると、余計な心配もすることはありません。雨が降るかどうかわからない空模様の時には、とりあえず傘を持ちましょう。天気予報とはいえ 100% 当たるわけではありません。途中で急に曇り空になり、にわか雨ということもあります。私はいつも自宅と会社の両方に傘を置くようにしています。自宅から出社するときに雨が降っていれば、傘を差していけます。しかし、時々雨が降るのか降らないのか判断の難しい空模様があります。傘は邪魔になるし、重くなりますよね。できれば持たずに歩きたいものです。できることなら持ちたくない時のために、会社にも自分の傘を用意しています。行きが快晴で帰りが大雨だったとしても、傘を準備できているので、困ることもありません。その他、前もってネクタイとワイシャツの予備を会社に置いています。コーヒーがこぼれてワイシャツが汚れた時のために、替えの分を持っていると、いざという時に助かります。まさに、備えあれば、憂いなし、です。こうした、もしも対策は、いざという時にあなたを助けてくれます。何を前もって準備しておくのかは、人それぞれです。私は、私なりの準備がありますが、あなたにもあなたなりの心配事があり、また、そのための前準備もあることでしょう。 自分の日常生活を振り返り、もしもの時のために前もって準備しておきましょう。実際にやり始めて分かったことなのですが、精神的な負担が全然違ってきます。こうなったらどうしようと無駄に心配して精神的なストレスを感じることがなくなり、比較的いつも楽観的になっています。もしもの時のためにすでに準備ができているからです。少々お金のかかることもありますが、ストレスが軽くなると思えば安いものなのです。もしもの時のために備えておく。喧嘩をしない30の方法。その29。視野が広がるということは心が広くなるということ。自分の視野の広さは心の広さに影響します。また心の広さはどれだけ寛大な心を持っているかにもつながります。そして日常のトラブルでどれだけ冷静になって対処できるかにもつながります。視野が狭いと専門性は出てきますが、周りが見えなくなっています。日常の中でも何かに集中しているとそれに集中できるのはいいのですが、他が見えなくなってしまいますよね。確かに狭く深くは時と場合によっては必要です。何か一つ専門的に集中してやらなければならない時にはそうなります。しかしいつも視野が狭いと往々にして喧嘩やトラブルを招きがちになります。目の前にあることだけが全てだと思い込み、世の中の全てだと思い込んでしまっているため、周りとぶつかりやすくなるのです。些細なトラブルを起こしやすくなり、喧嘩になります。周りの人が見えないため、道端を歩いていても人とぶつかりやすいわけなのです。心が狭く視野が狭くなっていると、些細な出来事を必要以上に大きく受け止めてしまい、イライラしやすくなります。コーヒーがこぼれてワイシャツが汚れてしまっただけで取り乱したり、信号で待っているだけでイライラしたりします。ワイシャツが汚れたり、信号での待ち時間が長かったり、などは大騒ぎをするほどではありません。少々のことで取り乱すことがないように理解力を深め、視野を広く持っていれば、トラブルに動揺することもないのです。たくさんの人と出会って話をしたり、本を読んで理解力を深めたりすることは、遠回りに喧嘩を減らすことにもつながるのです。視野を広く持ち、いつも冷静でいる。喧嘩をしない30の方法。その30。独り占めしようとするから喧嘩になってしまう。そもそも地球にあるものはすべてが自然でした。それでいて完全に一体です。人が誕生する前は所有権や著作権などはありませんでした。すべての存在のために存在し、全体が一つの共同体となっていました。そこに欲を持った人間が現れておかしくなり始めました。これは自分のものと所有する欲を持った人間が地球上にここからここまでは自分のものという境界を作り始めたのです。所有であり所有権です。権利を作ってしまったために奪い合いが始まりました。資本主義のために自然が荒らされる結果です。人間はもっとたくさんのものを独り占めにしようとします。その結果、対立や奪い合いが発生するのです。独り占めをすればするほど、対立や奪い合いが増えます。独り占めの気持ちをなくすのは、物質の世界に生まれてきた私たちには少し難しいのかもしれません。絶対に失いたくないという気持ちは、裏を返せば、いつか誰かに奪われるのではないかという不安です。自分で自分の首を絞めることになりかねません。では、独り占めの気持ちを減らすのはいかがでしょうか。共有です。不安になることをするくらいなら、最初から解放しておくことです。独り占めから共有へと戻すことが、地球を平和にするポイントです。独り占めはやめて、共有をする。 喧嘩をしない30の方法。まとめ。その1。喧嘩を未然に避ける。その2。理解力を高める。その3。自分ばかりが話すのはやめる。その4。相手を見下した言葉遣いはやめる。その5。自分が一番だと考えるのはやめる。その6。欲は強すぎないようにする。その7。聞き上手になりトラブルなしの人生にする。その8。自分のことより相手のことを優先して理解していく。その9。自分が原因かもしれないと考える。その10。小さなうちからストレスを吐き出しておく。その11。喧嘩を吹っかけられても聞き側に回っておく。その12。お金を借りることも貸すこともやめる。その13。宗教と経済の話題は控えるようにする。その14。正しい、間違っているにこだわりすぎないようにする。その15。友人のプライベートを話題にするのはやめる。その16。なるほど、そうだね、を口癖にする。その17。お互いを認め尊重し合い、共存共栄を目指す。その18。他人を批判するのはやめる。その19。爆発する前に相談できる人に話を聞いてもらう。その20。譲る精神を持つ。その21。命令系の言葉遣いはやめて謙虚な言葉遣いに変える。その22。偉くなるにつれて礼儀正しくなる。その23。すぐ謝って被害を最小限に抑える。その24。できる限り直接会ってコミュニケーションをする。その25。とにもかくにも冷静さを常に保っている。その26。自分のことを考えるように相手のことも考える。その27。待ち時間にイライラしないために常に本を持ち歩く。その28。もしもの時のために備えておく。その29。視野を広く持ち、いつも冷静でいる。その30。独り占めはやめて共有をする。